こんにちは、門垣敏子です。陶芸物語の時間やってまいりました。兵庫陶芸美術館から今日お見えいただきましたのは学芸員の村上文さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
美術館景色見応えがあるんじゃないですか。緑が綺麗で、
そうです、新緑の季節で、ね、とても綺麗になってきました。
気持ちいいですね、はい、ただ今今日はあの梅雨真っ只中なんですけど、すごく晴れてるので一気に気温上がりましたね。
暑いです ね、
笹山にありますこの陶芸美術館の中は美術品のためにも一定の温度と一定の湿度でしたよね。
そうです、もう展示室はとても快適、
ね、快適ですか、はい、なんかこういう梅雨の時期も訪れるのにぴったりな、ね、はい、場所だと思います。今回は、6月今月の7日の土曜日、先週の土曜日から始まっています開館20周年特別展、博覧会の時代、兵庫発明治の輸出陶器、このお話、特別展のお話をじっくり伺っていこうと思います。フリーペーパーの方にもちょうど真ん中になかなか華やかなお写真並んでおりますが、
はい、そうです ね、
ねやはりこの輸出品ということで西洋の方が多かったんですかね、輸出。
あ、そうですね、明治時代っていうのは、うん、まあ、あの明治初めとか、あの幕末、もう明治になる前の幕末から日本の工芸品っていうのが結構あの欧米諸国に人気が出て、はい、いわゆるあのジャポニスムって呼ばれるような流れに、
はい、時々聞きますね、はい、ジャポニスム
なるんですけど、の浮世絵とか、まあ、そういったものも合わせて、うん、はい、とても海外に人気が出た時代なんですね。で、まあ、そこで欧米諸国に人気が出た日本の陶磁器も盛んに輸出されたというような時代になっています、はい、
だから当時の日本の作る陶器としたらかなり色も鮮やか、
あ、そうですね、
模様も鮮やか、はい、そうなんですね、はい、じゃあちょっと一つ一つご紹介いただきましょう。いつもあの4つにお部屋が分かれていますが、はい、今回もそれぞれに、
ね、はい、4室に分かれています、
はい、ぜひまずはご紹介いただきたいんですが、その前に明治の輸出陶器の時代背景も少し詳しくご紹介いただきましょう。
あの先ほどもちょっとあのお話ししました、はい、ジャポニスムの影響によって、はい、うん、はい、あの日本の美術工芸品というのが、あの欧米諸国でとても人気を博した時代になります、はい、であの明治政府も、あのその時は重工業というのがなかなか日本はまだ発達していなかったので、あ、まだ、はい、あの手工業で外貨を獲得できるものとなった時に、あの日本の美術工芸品に政府が注目するんですね。
はい、
で、まあ、あのそういう時代背景のもと、まあ、政府もあの輸出陶磁器とか、まあ、あの美術工芸品の製造っていうのを後押しして、うん、であの輸出品が盛んに作られた時代になります。
つまりこう国を開いたので、はい、対等に付き合おうと思ったら外貨を稼がなきゃいけないっていうのがあるわけですね、はいはい、以前もなんかそんなお話をお伺いして、はい、多分ね、歴史の時間にね、そういうところまでお話しいただいたらね、すごくこう理解ができると思うけど単純にね、生活としてね、稼がなきゃいけないと、はい、何で稼ごうと、
はい、
今おっしゃったようにとても日本人は器用なの で、
そうですね、
こういう手工業で稼いでいこうという、はいはい、そういう、
はい、そうなんですよ。で、陶磁器もあの外貨獲得のための一つの手段として、まあ、あの政府によって、あの生産が推進されたいうような時代になります。
じゃあもうどんどんいろんなところから生まれてきたということですか。
そうなんですよ、まあ、あの兵庫県内ももちろんなんですけれども、はい、うん、大きい産地でいうと、あの有田、佐賀県ですね、
はい、
とかあの鹿児島の薩摩焼きやったりとか、はい、石川の九谷焼きで、はい、結構名だたる生産地で、
ね、そうですね、はい、
でさらにあの輸出陶器ということで、はい、あの幕末明治にあの開港しますよね、はい、あの国が、うん、であの港に近い横浜であったりとか、はい、まあ、あの兵庫県であったら神戸っていうのが、はい、あの国際貿易港であったので、そういった横浜神戸という地域ではあの絵付けだけをしてや、うん、あの輸出するっていうことも行われていました。
あ、そうなんですか。
なんで素地はね、他の産地から取り寄せて、はい、絵付けだけして輸出するというような陶磁器も生まれた時代になります、
はい、今のこの時代には残ってないんですか、そういう名残というか。
あ、神戸で、あ、ちょっと横浜はちょっと ょっとわからないんですけど、はい、神戸は、あの平成になるぐらいまでは神戸薩摩というようなものがずっと作られていたんですね。
そうなんですか。
で、まあ、あの前職人さんに聞いた限りでは、まあ、平成になるぐらいで終わったんじゃないかなということなんですけど、まだその職人さんいらっしゃるので、あの少しずつそういうも絵付けをしていたというのは、あの平成になってからもですね、聞いたことがあります。
そうですか。ああ、それは今日初めてお伺ったお話で、やっぱり一つこう歴史の中から生まれてきた、
そうですね、はい、う
ん、あるんですね。じゃあ早速4つのお部屋ごとのお話ご紹介ください。はいはい、
展覧会構成も4つに分かれていまして、はい、で第1章ではこの明治の輸出陶磁という華やかな陶磁器をハイライトで展示しています。
ああ、華やかなのがいっぱい並んでますね。今図録を拝見してるんですけども、は
い、で特にやっぱり明治期の工芸品が最近注目を集めているのが、その技巧の高さというか技術の高さと、
はい、
まあ、あの華やかさになるんですけれども、この例えば伊豆市の2番とか3番の作品なんかは、
はい、
あの籠型の壺なんですね。
はい、そうですよね、はい、
でそれ竹細工を磁器で表現すると。
あ、なるほど、塗ったわけじゃなくてね、
はい、
すごいですね。
で、あの立体的に竹細工のような磁器を作って、はい、でさらにここにあの菊花であって、お花ですね、であったりとか、まあ、あのツバメの親子が、
ね、はい、
巣の中で餌をやる様子っていうのを立体的に表現してるんですけど、この細工がまたとっても細かくてですね。
あ、細かいんですか。はい、
あの高い技術力が感じられるとともに、やっぱり華やかで、あの豪華な
時期が焼かれています。こんな緻密な細工というのは、はい、なかなか見事ですけど、はい、今はこういうのって残ってるんですかね、あの技術としての継承は。
あ、技術としての継承は、ね、一応残ってることは残ってるみたいなんですけども、はい、結構ここまでするのはとても難しいらしいですね。
そうですか、はい、超絶技巧と説明が、ね、ありますけど、その通りですね、はい、すごい。
でこの他、まあ、あの超絶技巧の作品の他に、はい、あの結構鮮やかな西洋から の、 あの、はい、技術の導入によって鮮やかな色の絵の具っていうのが使われるようになっていきます。
はいはい、
でそれがあの色絵の作品になるんですけれども、姫路の衛星社で焼かれたような4番とか5番とかそういった華やかな焼き物っていうのが生み出されます。
今おっしゃっていただいた4番という色絵金彩花鳥図花瓶、これはあのフリーペーパーの方にも真ん中にドンと、はい、
そうですね、
ありますので、はいはい、また皆さんご覧いただきたいと思います。色はどちらが近いですか、フリーペーパーとこの図録の方と。
フリーペーパーですかね。
じゃあ割と少しだけ落ち着いた黄色、
う
ん、という感じですか。
はいは
い、あ、いいですね、この色もね。
そうなんですよ。で、あの、なんていうんですか、窓枠を囲んで、はい、でその窓の中からお花の模様が続いていくようなちょっと面白い構図になっています。
本当ですね。これは日本独特、それとも西洋からのあれをちょっとこう模倣したという感じですか。
そうですね、基本的には日本の陶磁器っていうのは中国陶磁の影響を大きく受けているんですが、あのジャポニズムの影響によって、やっぱり日本独自の浮世絵とかの構図であったりとか、まあ、あの遠近感であったりとか、そういうところも導入されていて、はい、でさらにあの中国、あ、すみません、欧米の人たちの好みというか、うん、注文品ですので、やっぱりあのそういうのも反映されていて、いろんなものがミックスされているんじゃないかなというふうに考えています。
いわゆるリクエストがあるわけですね。
そうですね、
こういうものを作ってほしいと、はいはい、なるほどね。そこでまたあの勉強しながら、よりその答えられるように技術を磨いて答えていったということですね。はいたくさんありますね。
で衣装ではこの他に、まあ、あのハイライトということで、はい、あの先ほどもあったような兵庫以外の有田であったりとか、
あ、
はい、あの石川の九谷であったり、うん、あと横浜であったりとか、まあ、そういったあの輸出当時を大々的に作った産地の作品も紹介するとともに、まあ、あの博覧会の時代というタイトルですので、
はい、
あの万国博覧会であったりとか、あの国内で行われた内国勧業博覧会といった、うん、 あの博覧会の写真も一緒に展示をしています。
そうなんですね、はい、あのこの万博のお話は以前ドラマでにありましたかしら、ね、タイガーでね、
あ、はい、晴天の月ですね。
そうですね、はい、あの時代を思い出したらイメージできます ね、はい、すね、確かに、そっかそっか、はい、それが一章の今作品をご紹介いただきました、はい、2章、はい、2つ目のお部屋はどんな感じでしょう。
はい、2章ではですね、あの先ほどあの政府も陶磁器製造を、うん、あの推奨したというような話があったんですが、はい、うん、この明治という時代は万国博覧会とか内国勧業博覧会のために政府が主導して、うん、陶磁器図案とか日本工芸品図案ですね、まあ、陶磁器だけじゃなくて、あの七宝であったりとか漆とかもそうなんですけれども、工芸品の図案を作った時代になります。でその図案っていうのが音痴図録というような名前なんですけれども、はい、これ輸出品のための工芸図案なんですね、
うん、そうなんですね、はい、
結構華やかな、はいはい、時期。
これは作っていろんな県に配ったということですか。
そうなんですよ、職人が、はい、まあ、陶磁器を作っている職人がこういう図案どうですかっていうことで提案して、うん、で政府があの提唱したものもあるし、あ、政府から提案されたものもあるというふうな図案になります。
じゃあもういかに国を挙げて頑張ろうというか、そうですね、はい、すごく分かってきますね。
でこの2章ではその音痴図録と兵庫県内産地の焼き物ということで、あの音痴図録のパネル掲示とともに、
面白いそうですね、
はい、あの対象するような作品であったりとか、あ、はい、まあ、あのそういった影響が認められる作品というのを展示しています。
これはなかなか見応えありそうですね。
あ、そうですね、
はい、この図録ってどのぐらいの大きさがあるんですか。
ですね、A4、1ページが、はい、1ページが、まあ、A4 ぐらいですね、はい、なのであの見開くと A3 よりちょっと大きいかなというようなサイズだったと思います、
は
い、
あ、そうですか、
はい、結構、ね、あの展示会場ではもう小さくパネルになってしまっている、
会場が大きいですからね、
はい、そうですね、ただ今回全兵庫県内産地 の、ええ、あの音痴図録と音痴図録のために作られていた原稿というのも合わせて、うん、はい、60枚ほど
それはすごいことなんですね。今
そうですね、あんまり全部見せるっていうのはなかったので、うん、
あ、じゃあもう、はい、あの関心のある方はぜひ、そうですね、はい、いい機会になりますね、
見ていただいたと思います、はい、で2章の作品では例えば20番 の、 あの伊豆市のカゴ型の蓋付き壺、
あ、はい、はい、先ほどの竹をこう模したようなのと同じタイプ で、
はいはい、なんかはあの音痴図録とあの同じに同じような図案が、はい、掲載されていて、
そうですね、
そうなんですよ、ちょっと違うんですけれども、おそらく、まあ、あのこういった図案から生まれた作品じゃないかというふうに考えられます。
なるほどね、はい、
またあの23番の姫路の衛星社の作品も音痴図録に同様の図案が掲載されています。
はい、この今日お持ちいただいた図録の右上にあります、そっくりですね、
はい、
はい、
でこの図録ではもともとは一対って書かれてるんですね、はい、なのでおそらくはあの対、
はい、
2点1組で作られたものだと考えられるんですけども、いうのも西洋 の、 あの室内っていうのは、2点1組で対で飾るっていうことが多いんですね。 なのでおそらくはこれも2点1組で作られた作品なんですけど、残ってるのは1点なんですね。
1点だけというのは、そうですか、はい、いろんな向こうの文化の違いも分かりますね。
そうですね、うん、でやっぱりあのこういった図案研究っていうのが盛んに行われたっていうのも明治時代の一つの特徴にあるので、まあ、今回はあのそういった明治の資料とあの作品が対象できる貴重な機会ではないかなというふうに考えています。
もう一気にいろんな文化が入ってきて、
そうです ね、
ね、また日本もこう、はい、皆さんに知っていただくいい機会になったわけですね、はいはい、次のページめくるとすごいコバルトブルーと言いますか、
そうですね、
見事な色ですね。
こちらあの姫路の衛星社という、はい、あの製作所の作品でなるんですけれども、あの染め付けの上に、うん、あの青い鮮やかな釉薬をかけているんですが、はい、こちらは あの衛星社の特徴の一つでもあって、
そうなんですね。で、
この作品もこういった作品も結構作っているんですが、うん、あの昔の、あの文章の中には、あの海外向けに試作しているというような、うん、あの、
はい、
文章が出てきます。
うーん、
試作段階にあったものかなというような印象もある作品
です、
はい、
そうなんですね、はい、でこれもやはりあの政府が作った図録とそっくりの絵柄が、
あ、そうです
ね、ありますね、
はい、あのいろいろと釉薬のバリエーションというのがちょっとずつあったのかなと思うんですけど、本当に図案で見ると真っ青なものからちょっと緑がかった青磁のようなものまでいろいろありますので、形は一緒で釉薬によってバリエーションを出していったのかなとも考えられます。
これはそれぞれにかなりあの小ぶりのものですか？
あ、そうですね、基本的には結構小さいですね。
そうですか、
はい、
色が鮮やかなので、はい、現場で皆さんご覧になるとまた感慨ひとしおだと思いますね。第2章がその図録に沿った図柄にあった陶器が飾られている、はいはいはい、そして3つ目のお部屋ですけど、
はい、第3章では兵庫から世界へということで、はい、
サブタイトルにもなってましたね、
はい、そうですね、
はい、
兵庫県内の明治期に作られた陶磁器を産地ごとに紹介をしています。
はいはい、
でまずはあの伊豆市から紹介しているんですが、伊豆市では結構いろんなあの業者製作所が創業しまして、
そうなんですか、はい、
で早くはその栄信社という、あの士族受産職をあの実力処分とか廃藩置県によって、あの武士たちが失いますので、
はいはい、
その士族受産のために設立された栄信社という会社の作品から、
はい、
伊豆市は結構明治期は数世を繰り返すんですけども、
ね、そうなんですね、
はい、であの栄信社は明治前期なんですけれども、はい、あのその後ちょっと、まあ、あの生産が衰退していて、
残念、そうなんですね、
で、
そうなん
です。でもまた伊豆市窯業を盛り上げようという人たちによって、明治30年代にはあのどんどんと生産が活発になって、陶磁器研究も進んでいくという時代になっていて、はい、それがあの53番とか、はいはい、の作品なので結構後ですね。
じゃあ次のページになってきますね、はい、53番、あ、また全然イメージが違います。
そうなんですよ、
作品の先ほど の、明治の、
はい、
後期でしたっけ、
あの初めの
頃初めでしたね、はい、はあのおっしゃってたようにあの竹で籠を編んだような、はい、とっても緻密な、はい、繊細なものがデザイン的なものが多かったんですが、今ご紹介いただいたのは図柄で勝負という。
そうですね、
すごいですね。で
なんか新たにその釉薬の下に採石する釉下彩というような、はい、あの技術も取り入れて、で結構写実的な、
はい
はい、
インパクトのある図柄ですね。
プラスですね、はい、あの明治前期に作られていた竹細工もまたやるんですね。
あ、ここからまた復活してきますか。
そうなんですよ、復活してくるんですよ、それが
あ
の次のページになるんですけれども、はい、
あのあまた登場してきました。
一章で見たのと同じような作品
にな
るんですけども、これただその明治前期のものよりももっと細かいんじゃないかなというのと、あと白磁の白さが、
はい、
この明治後期に、あの伊豆市の雪よりも白いという白磁の素地の、
ね、伊豆市と言ったら本当に白っていう、はい、しかももう、何とも言えない突き抜けた白という感じがしましたけども、
そういうあの白磁の基礎が作られた時代になりますので、
そ
こで技術改良をいろいろしていく、
じゃあ今回は伊豆市の作品が結構あの歴史の流れとともにお楽しみいただけそうですね。
でその他にあの姫路の衛星社ですね、
衛星社、はい、何度も、ね、はい、ご紹介いただいてますね。
でこの姫路の衛星社もそこまで長くは続かなかったんですが、はい、あの鮮やかな色絵製品、あの当時の流行に即して花鳥図であったりとか、まあ、あの武者の絵を描いたような作品っていうのを たくさん作っています、
はい、今ご紹介いただいた衛生社の一対の色絵金彩総括花瓶、はい、これもフリーペーパーの方に掲載してますね。
はい、
2つで1組と一対ですね、はい、
そうですね、はい、
日本ではね割と一つということが多いから、
うん、そうですよね、
これ見るだけでも、うん、あ輸出用だなということが文化的なところから分かりますね、
はい、なんです、
はい、
でこの姫路の衛生社の他に姫路では同じ時期に白露と、白鷺城の白鷺と書いて白露と読むような、はい、生産地がとか製作所がありました、
はいはい、
ただこの白露っていうのはちょっと実態がよく分かってないんですね。
です
謎大きい生産地ということで、明治時代っていうのは監獄所いわゆる刑務所でも焼き物作りが盛んに行われていたということ で、
は
い、
そうなん
ですね、そことの関係性っていうのも指摘されてはいるんですけれども、
うん、
詳しいことは分かっていないという。
そうなんですか、はい、でも見事な作品が。
そうですね、衛生所よりはちょっと落ち着いた色味の、
そうですね、
はい、色合い付けが、はい、特徴になります。そして続きまして淡路に行くんですけれども、はい、淡路の担当者今も続いている会社になります。
そうなんですね、
はい、明治時代輸出物を作っていたんですが、
うん、
その後明治の終わりぐらいから大正にかけてタイル生産に転換しまして、今株式会社担当者としてタイルメーカーにな って続いています、
そうなんですね。
で江戸時代の歌手民兵が創始した民兵焼きという淡路の焼き物、
ね、独特の、はいはい、モダンな感じもしますけども、
の流れを引き継いでいるので、色鮮やかな釉薬の作品がとても多いです。
ね、そうですね、はい、緑も黄色も鮮やかな、
はい、で淡路ではその他淡路製糖といった製糖会社があったりとか、はい、あと大規模に創業してたのは伊豆市と姫路と、はい、淡路になるんですけれども、
その3つが、
はいはい、でその他に三田とか、はい、明石、うん、有馬といった地域でも、輸出当時を焼いたことが分かっています。
はい、
特にですね、この明石101番の明石の明浦山という地域は、はい、もうまさに輸出当時というような、
結構
高さが50センチほどの
大きい
花瓶に花鳥図で、写真は表が花鳥図なんですけど、裏には羅漢図という中国の人物の絵も描いてあって、はい、でおそらくもうこの作風そのまま見ると、
うん、
当時人気のあった鹿児島の薩摩焼きを真似して作ったような陶磁器になります。
そうですか、大きいんですね、はい、これはね。
そうですね、
目指しますでしょうね、改造で、
見応えあります、
ね、見応えありますか。そうですか、そして今3まで行きましたけど、はい、4つ目はどういうお部屋になりますか。
第4章がですね、はい、もう一つの輸出当時神戸絵付けということで、
今度は絵付けですね、はい、さっきおっしゃった、
はい、です。ここまでは素地まで、素地から自分たちで作っていた、
はい、
製造所になるんですが、この神戸絵付けというのは、国際貿易港に近い地の利を生かして、素地は他産地から取り寄せて、絵付けだけを神戸で行って、神戸港から輸出するというような産地になっていて、はい、明治時代の資料を見ると、製造所であったりとか貿易会社というのは神戸にたくさんあるんですね。
そうなんですね。
でここではその神戸絵付けを紹介しているんですが、
はい、
例えばですね、九谷赤絵を真似した神戸付けの北木右衛門というような、はい、製作所があるんですが、
はい、
これ赤絵で華やかな
そうです、ね、
ティーセットとか、はい、カップ&ソーサーなんですけれども、これはもう丸々九谷赤、当時人気のあった九谷赤絵を写しているという
、
売れるから作るという形になっていて、で明治期の博覧会の論評なんかを見ると、贋作というように、
そうですか
痛烈批判されていたりします、
そうなんですね、
ただやっぱりあの明治の当時期ということで、あのやっぱ海外に輸出を目指して海外 の、はい、あの食生活とか、まあ、そういった生活に即したティーセット、日本では、ね、まだこの時期はそんなに使われていなかったような、はい、あの機種っていうのが作られています。でここからがまたちょっとあの今回大々的に取り上げているんですけれども、はい、これまたあの薩摩焼き、鹿児島の薩摩焼きに習った作風の神戸薩摩と呼ばれる、
はい
はい、陶磁器になります。でこの神戸薩摩はですね、
はい、
あの本家の薩摩焼きに対して、まあ、神戸で作られた薩摩風陶器ということで、神戸薩摩というふうに呼ばれているんですが、はい
は
い、とっても小さいです。
あ、一つ一つがですか。は
い、とっても小さいんですけれども、はい、その中にびっしりと絵付けが描かれています。
今日また別の図録をちょっとお持ちいただいた、これが薩摩の、はい、神戸薩摩の、
はい、の図録をちょっとあの持ってこさせていただいたんですけれども、
ほとんどがそのゴールドに輝いてるんですけど、これが一つの特徴ですか。
そうですね、薩摩金蘭でというあの金と色絵の具を組み合わせて豪華に装飾するというような、
すごいですね。はい、うわ
ー。で例えばなんですけど、はい、高さ11センチぐらいの、
ね、11センチですかこれは、
はい、器にびっしりと蝶を描き込んだような、はい、
手元にねちょうどね、はい、あのストップウォッチがあるんです。これがだいたいね10センチちょっとぐらいだと思うね。この大きさの中に、
はい、
すごいたくさんの、
はい、何万という蝶を描いています。
遠目にはあのちょっと空間のあるひびが入ったような、
あ、そうですね、
あれなのかなと思ったけど、近づくと違うんですよ。
近づくとすごい細かい、
細かいですね、はい、うわ
とかですね、あのこういった超絶技巧の展覧会の中でも、はい、あの結構神戸薩摩とよく登場しまして、やっぱりあの明治期の薩摩焼きっていうのは、あのいろんな地域で、神戸だけじゃなくていろんな地域で作られるんですね、
はい、
あの京薩摩であったり金沢薩摩というような、
あ、ここから派生してですか。
そうですね、本薩摩から派生して、なので、まあ、神戸薩摩もあの薩摩を真似ているんですが、その他の地域でも薩摩を真似ているというのがたくさん作られます。こちらの花瓶もですね、はい、やはりとても小さくて、まあ、13センチぐらい、
13センチぐらいです
けれども、その中にさらに、あの製作所の住所を書いているというような、神戸市布引き滝道というような文字が書いてあります。
読めますね、はい、あのアップになってる写真ですので、もちろん読めるんですけど、これはあのご自分で実際に見ようと思ったら虫眼鏡か何かがいりそうですね。
というあの技巧の高さとですね、
すごい、
神戸薩摩の華やかさも今回は、はい、あの見ていただけるかなと思います。最後の最後に目が疲れる
いやでもこれは楽しみですね、はい、4つ目のお部屋の図録にもすごいたくさん並んでますね。
そうなんですよ。でただ小さいので、あの最後あの 見終えると、あ、ボリューム感的にはやっぱり他の産地の方があるんですけど、技巧的には他の産地に負けないボリューム感があります、ね、
そうですね。できたら一つ一つをじっくり、
はい、
あの絵付けの部分をじっくりと見ていただきたいです ね、
そうですね。よくこんなに細かい線が描けるなっていうような明治の職人たち の、
はい、
あの技術の高さがとてもよく感じられる作品群になっています。
これは展示の時にはそのものだけがあるわけですか、それともそれをアップにして、はい、これはちょうどあの図録になってますけども、こんなアップ部分がこう、
アップ部分はほんのちょっとだけあるんです
けど、あ、一部ありますか、は
い、ただもうあの肉眼で凄さを見ていただけたらと思います。
それはね、はい、ありますね、確かにそうですね。じゃあの見どころとしては改めてご紹介いただくとどうなりますか。
はい、やはりあの明治の工芸品っていうのが技術の高さっていうのが、あの一つ特徴でもあります、
は
い、
ええ、
であの先ほど見ていただいた出石焼きであったりとか、あの最後の章で紹介している神戸絵付けのとても細かい絵付けっていうのは、あの今見ても単純にすごいと思えるような純粋な技術の凄さがあります、で、まあ、見どころはそういった明治の 職人たちのすごさっていうところ、プラスやはり海外に売れるものを作ろうといった時代ですので、総じてやっぱり華やかなんですね。
そうですね、
で絵の具も西洋の絵の具が入ってきたりとかして、
そうですか、は
い、で表現の幅とか色彩の幅っていうのもとても広がった時代になりますので、でそこに日本らしい、当時海外の人が好みそうな日本らしい花鳥図であったりとか、はい、着物を着た人物、
そうですね、武者、生活の様式もちょっとね、海外見えるような
と、いうものが描かれているので、明治という時代、これまた今博覧会、万国博覧会開催されていますけど、
そうですね、は
い、もう一つ博覧会っていうのが盛んに開催されていた時代の雰囲気っていうのを、一つの見どころにしていただけたらと思っています、
はい、最初にもご紹介したように、ちょっと梅雨の時期ジメジメしてても館内は最適の温度管理されてますから、はい、ぜひじっくりとお楽しみいただいて、新緑ですからね、寄せていただいても心も洗われる、そんな中にある森の中の美術館ですので、ね、ぜひお出かけいただきたいと思います。いつものようにギャラリートークがありますね、ちょうどこの配信をした土曜日もありますので、ぜひお出かけいただきたいと思いますし、あとは7月19日、8月23日ということになっております。それからもう一つ、記念の講演会がありますが、これはもういっぱいですか？
いえ、まだまだ、はい、募集しております。
あ、そうですか、じゃあご紹介しましょう。7月の12日に開催されるということで、1時30分からこちらの研修棟にありますセミナー室で行われますが、この講演会はどなたがお話をしてくださいますか？
はい、東京芸術大学名誉教授の佐藤道真先生という方をお招きしまして、はい、でこの先生はですね、結構明治期 の, 美術にとても造詣の深い方でいらっしゃいますので、はい、陶磁器だけじゃなくって、その明治期のそういった美術の動向っていうのをお話しいただきたいと思います。
興味深いですね。
はい、
いや、ちょうど今大河もそこに移るまでの時代のお話がありますからね、はい、よかったらちょうど時代の流れの続きの先にこれがありますということで、はい、ちょっとねお聞きいただくのもいいかもしれません。これは、申し込み制で先着順と、はい、フリーペーパーにもありますので、ぜひご自身でアプローチしていただきます。お電話ですか？申し込みは、
そうですね、お電話と、あとインターネットで、兵庫県陶芸美術館のホームページからも、お申し込みいただけますので、
そうですか、はい、それが確実かもしれませんね、はい、お問い合わせ先の電話番号をご案内していただけますか？
はい、講演会でよろしいですかね、はい、講演会の問い合わせについては、はい、079-597-3965、
はい、もう一度お願いします、
はい、079-597-3965、陶芸美術館の学芸館までお願いします。
はい、わかりました。ぜひ、行われるのは7月12日、あとほぼ1ヶ月先になりますね。まだ大丈夫ということですから、ぜひお出かけください。今日は兵庫陶芸美術館から学芸員の村上文さんをお迎えしまして、現在開催中の博覧会の時代、兵庫発明治の輸出陶器、8月24日まで行われております、この特別展のお話をいただきました。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、暑い時期にはなりますが、快適な美術館でこの夏華やかな輸出陶磁を楽しんでいただけたらと思っています。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。